でしたっけ。
はい、それでは先ほど振り上げさせてもらいましたが、ただいまにクラブ協議会を開催しております。まさに5時に会場から挨拶をお願いします、はい、
で皆さん本日はお忙しいところありがとうございます、はい、座ったまでお願いします、本日はありがとうございます、午前中は定款最初等について高山から取り上げしていただきました、ここからは、各委員会の業種、事業等について、お話をいただきながら、ご質問、またさまざまにご指導いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、続きまして、石本ガバナからのご挨拶をお願いします。
はい、どうも。ちょっと私、喉を1ヶ月ぐらい食べてるので、もう息苦しい点が多いじゃないですか、ご了承。いつも申し上げておりますが、地区は何も皆様方の上部団体でも何でもございません。どうだというのはあくまでも地域におけるクラブの活動が基盤でございまして、これは先輩がおっしゃっているんですけれども、一番偉いのはクラブ会議所ですので、地区というのは実は皆様方はあまり深くお考えになったことないかもしれませんが、クラブのように理事会を持っておりません。一応委員会組織というものはございますし、いかにもパストラは諮問委員、地区諮問委員なんていうことで、だっと偉い人がいっぱいいるだけなんですけど、組織としてはかなりの組織ができているようになるな。で、7部分にそれぞれが新パストラマのために、いろいろお手助けいただいているわけでございますけども、これらの方は理事ではないんですね。ということは、いかにですね、ガバナというものが RI に直結している唯一の役員という、まあ、言ってみればマネージング会長の私は本当に役員ということで、こちらにお邪魔しているわけです。地区が何も上部団体、各クラブ、57クラブの上部団体に鎮座しているということではないわけです。じゃあ、それぞれの委員会の委員長となるとか、方々はどれくらいなんだというのがあると思いますが、すべて、これは、ガバナのスタッフとして、それぞれのクラブの皆様に、情報交換、あるいは研修の場ということで、お手助けをする機会でございますので、ちょっと、遠慮なくですね、いろいろな形で、活用をしていただければというふうに思います。したがいまして、何度も申し上げましたように、今日のこのまま、皆様方のある意味では情報交換の場でございまして、指導する場ではないというふうに私は考えています。何か特別のことがあるわけでございますが、これまで30クラブぐらい、いろいろ特に見てきて、皆様の方に何かお悩みの点とかそういったことがあればですね、それらのクラブのいろいろな情報をお伝えしながら参考にしていただくというような形になるんだろうと思います。あくまでもクラブの各委員会事業はそれぞれクラブの歴史と長年の間の積み上げによって皆さんの代表となることばかりだと思います。それを皆様方が議員長として1年間全力でより先輩の議員長さんのともに負けないようにですね、各委員会事業をさらに行われていくということにご努力をされますと思ったら、クラブ全体が達成いたし、こういうことになるんだろうと思います。
サンクラあの3委員会ずつ報告を受けた後、ガバナさんにコメントをいただくというようなスタイルで進めさせていただきたいと思います。まず最初に会場観客の方の方にインタビューをお願いします。
後も3人の1ヶ月ごとの担当ルノンローテーションでやっていくというつもりでありますが、これらを明快にしたいというふうなことは、委員会で再開の番組で発信しています。以上です。
はい、はい、ありがとうございます。続きまして、クラウド投資委員会の吉田委員長をお願いします。
クラウド投資委員会といたしまして、個人年度が、スタートする前に、事前、委員会を開き、方針、計画、それぞれ、会長の目標に、沿っているかどうか、それについて、検討し、それぞれ方針計画を立てました。それで、年4回委員会を開くということで、8月の22日第1回目の方針計画の進行状況および活動について、活発な意見交換をした、いたしました。方針の公表いたしまして、会長のテーマ方針、重点目標を理解し、各委員会と調和を図り達成するための行動をするということですので、徹底して、会長のテーマを張っていきたいなと、そのように思っております。各委員会が、活発に、活動していけば、当然、出席率も向上するし、また会場のつながりも進んでいき、またいろんな勉強もできるということで、どんどん、良い方に改善していくのではないかなと、そのように思って、次回、11月に第2回目を予定し、2月には第3回目、6月には最後の会議のためを開催したいと思っております。本当に出席率が良くて、本当にみんなで、本当に前向きな健康感ができ、この委員会、本当に素晴らしいなと最近思っております。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、職業分類会員増強選考委員会の渋谷委員長にお願いします。
思っております。そういうことで、あまり大会に申すのは、私は、力は入っておりません。あと、先週の日入れば、緊急の方々が読めないんです。かわいくないということでありまして。返納しなければ、返納しないと、いろいろな状況です。今月の実施役員会には、この議論に入って、13名の申請者があるんです。そのうち、1人、この議論に入りまして、任命していただきました。あと、今のところ、読みのことは、ダメになっておりますが、来月には、台湾の入会を希望しています。
はい、ありがとうございました。じゃあ、ここで、首藤小村さんからコメントをいただきます。
どこのクラブでもまず会場を借りて、設営があるということが多いんでございますけれども、いつも申し上げますように、SA というのは非常にまずクラブデータを仕切る、非常に重要な役でございまして、例会が秩序を正しく運営されるかどうか、というのも一つにかかっている SA の特徴で、多くのクラブが SA さんが会場入り口で、SA さんとともにお出迎えをしよう、見送りをするというクラブが多いと思いまして、昔の、言ってみれば、門番というか、門番ってちょっと使いにくいんですけども、本当は本当に偉いものというか、会場の総括でございます。タスクはその名残だろうというふうに思います。例会の支部、その他、例えば、クラブによっては、ロータリーバッジを忘れていたりと、日中とか、やっぱりロータリアンとしての例会に入る形をきちっとチェックすると、遅刻がないようにというようなものもありますし、で、あとは食事の内容についても、というのを考えられます。まあ、これは大変な役になると思います。まあ、今日ここへ来て、いろいろ初体験というか、いろいろの、あれに遭遇しているわけでございました。役員の段階に、市民会議さんがお出になったというのが大変でございます。まあ、願わなくても機会があるのは、キャンドル映画になるにも出てみたいな、今は元気になるのかなというふうな感じでございます。まあ、何でも思い切っていいことと思うことはどんどんおやりになればいいわけでございます。やはりこれが切断の意識を盛り上げるということは非常に重要なことだろうと思います。これはまあ、これから他のクラブにこういうクラブがありますよというご紹介をさせていただきたいというふうに思います。あとこれはプログラムの委員会さんとの、まあ、いろいろ考えもあるだろうと思いますけども、SA さんの役というのは非常に多いわけで、新入会さんの札は、時間が余った時に参考になるスピーチでやっていただく感じも確かに面白いんじゃないか。これ突然指名するでしょうかね。あらかじめ、こういうふうに言われるけど、まさに青年会所のようなものが、特訓でございますけどね。まあ、指名会社は常に指名された内容をしゃべれる参考になるスピーチがよろしいかというようなことなんですが、まあ、こういうのも非常に楽しいんですが、スピーチに、逆にもうちょっとこう、いろいろ、いつまたそれはなおさらというようなまだ、話題を誘って人気が出ているようなこともございます。まあ、こういったことで、早く市民会の方と親しくなる機会、クラブによっては席次の、こちらでなさっていることはわかりませんけど、 時は委員会を預けた委員長さんとかですね、委員長さんがフォローするということで、会議同僚、大会防止とつながるというのがあるんですけど、非常に難しい、新入会員を獲得することは非常にどんどん難しい状況になってきているんですけれども、せっかく入っていただいたのに、一時限度って辞めちゃったということにならないように、それで甘くしようと思うんですね。楽にですね、ベテラン会員の出席率はいいんだけども、新入会員さんの出席率がね、率が今まで 50% なんで、どうやって協力してるのかと思うんですけど、ちょっとやっぱり、だんだん甘やかし傾向になってるのかどうかっていうのは、そういうふうには申し訳ないけど、やっぱり新入会員にも、ロータリアンとして一番重要な、義務、3つの義務がございます。会費の運用の義務、これは今でもない。この次が出席の義務なんですよね。出席の義務というのは義務というよりはむしろ権利だというふうに思いますし、これは例会に出席しなければ、何のために高いお金を出して、ロータリアン、ロータリア会になっているのかというのは、非常に訴えられますし、新入会員の方が出席率を高め、そして大会がならないように、いろいろ安定を保っているということですね、ちょっとご協力をいただきたいな。で、ちなみにもう一つ申し上げれば、3つ目の義務というのは、よく読むとどこかに書いてあります。ロータリーのトムを読むことでございますので、ね、順読だけでも困難なことを言うんですけども、できるだけ、丁寧にお越しをいただいています。だから、クラウド更新委員会、これはいくつかの省委員会がこの中に含まれてくるわけでございます。で、クラウド更新委員会というのは、これを総称して、いるわけですけども、総合的に、自身が体をしているというわけですけれども、やっぱり会員のためのその他の方針部門は全て対外的なことが多くなっています。会員のための方針にする部分でございますから、一つはあの手この手で各省委員会に委員長さんによく連携をされながら、クラブが楽しくなるかどうかというものを司る一番重要な取り組みでございますので、特にあるので出てくると思いますけれども、親睦委員会などとも連携をしたら、プログラム委員会も、やっぱり宅配の内容だとかそういったところで、例会が面白い、一緒に出るのが楽しいと、役に立つ、こういう形をどんどん、東京委員会でございますけれども、これは もうこちらのクラブは、食堂分類と健康と全部で一緒になるんです。これは正解だろうと思います。一つ一つの委員長を置いて、省委員会もしておいても、なかなか40人ぐらいの委員会で、委員会が19人になっちゃいますけど、一つの委員会が、ほとんど一人か二人になっちゃいますというようなことも大変ない。できるだけ、まとめてしまうということで、これは全て会員どころに最終的には結びつくわけでございますから、職業分類、専攻のそれぞれの部分とよく連携をしながら、特にさっき会長さんとの話をしておったんでございますけれども、出席率が悪くなってくるには、それなりに、例えば、体調が悪い、病気がちであるんだとか、仕事がいろいろ忙しくてというような時には勇気を持ってですね、一旦大会をしていただいて、中途半端に休会っていうのはないんですね、ロータリーの場合は。といって、メイキャップっていうのはなかなかできないという方はですね、一旦大会をしてもらって、また十分時間を作る余裕のできる立場になった、そういう状況になったときに、また再入会してもらうということで、 でございますので、会費というものは大半の方が会社で負担しておられると思いますが、やっぱり1回当たりのコストがどれくらいかかっておるのか、これはまあ普段の年会費のものだと、例会会費とかあって見られるのが分かるわけでございまして、これはお礼にならないということは、他の道具に出ているということだと申し上げます。まあそんな法人的なことばっかりでございませんけれども、やはり出席率が 50% にならないというのは非常に不名誉なことでもあるんですね。そしてもう一つは重要なことは、さっき私が全員 100% を目指したらいかがかというような話をいたしましたけれども、一人一人が普段の出席率を向上させる責任を負っておりますから、自分だけ休めば自分の勝手でしょというわけにいかないんですよね。ということで、ロータリーは非常に出席率に対して、やましいというかうるさい、なぜだろうということを、お考えいただきたい。仮にすると出席率というのは、すでに山田原子の一番最後の時に、全地区の分部的にですね、これ報告が出るわけでございまして、ロータリーのところにも、地区別に出席率が全部出ます。2年後の60地区は、ここ数年、非常に出席率があまり良くない地区に入っているんですね。これは実を言いますと、非常に特定のクラブが出席率が悪いために、全体が引っ張られて、80% の定員に甘んじているということで、地区によっては 90% の、地区全体で 90% を達成している地区もあるんです。これはロータリーのともに、必ず地区が、日本地図になりますし、そこに出席率を知らないということになります。ロータリーのところの前と届く意味だから、ぜひそれを見ていただきたい。私は定期地図全体の出席率の向上を出したいなと思っています。そのためには、クラブ全体の出席率を上げていただくわけですからね。そのためには、一人一人の課題があるので、やっぱりその責任を持って、自分の出席率はクラブ全体に影響を取るんだという意識を持って、ということでですね、その辺を新入会員から理解をしていただいて、どうしてもやっぱり病気でちょっと体調が悪いと出ないという方は、一旦退会していただくということもあるんですよね。それで、十分な体力が回復したら、再入会して、再入会というのを妨げないようになりやすいように、不安感のご配慮をいただければいいんじゃないかな。一例申し上げますと、これは出席委員会というところの話題なのかもしれませんが、私は宮殿からクラブは、開会社にですね、夜礼会、夜の親睦礼会は、退会された方、いろいろな事情で、会社の現役をリタイアしたから、ちょっと毎回礼会に出るのちょっと難しいということで、大会された方もいらっしゃいますし、さまざまな事情がありますけれども、夜礼会にもご案内を差し上げて、言ってみれば、参加会員とオブザーバー会員として、夜の稽古に出席をしていただく。その中には、かつての会員の奥さん、亡くなられても、まだご本人の元気だという、未亡人の方にもご案内を差し上げて、親睦委員会に、楽しみにして、友達と例え合わせて知っていたこれはいろいろクラブにいろいろなことがあっていいと思いますけれども、一旦事情があって開催されてもですね、縁を切らないように、年に5、6回は親睦礼会というのがあると思いますが、できるだけ案内を差し上げて、この夜の会だったら出れるんじゃないかということでですね、縁を切らないようにしていただく。そうすると、もう一回やろうというような、また、気になる場合も出てまいりますので、そういうような、いろんな知恵を絞りながら、やっていただいて、会員東京には、こちらは非常に優秀なクラブでございますので、あまり黒く申し訳ないんですけど、万能薬なんてないわけでございますけど、一人一人の皆さんが、どうやれば、会員が増えるか、やっぱり一生懸命考えてみたら、ということが何よりでございます。それでは、例外の内容が充実しているということです。 楽しく見てもらいます。まあ、これらの総合力が試されるのが会員同期ではないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。続きまして、労大情報を衆議院議長に説明してもらいまして、委員の方、
はい、ロータリー情報委員会であります。ロータリー情報委員会の第一者といたしましては、ロータリー情報の伝達ということがありますが、以上の方の思いといたしましては、ロータリーを楽しく、ロータリーを楽しく守ろう。そして、クラブとして、新人会をフォローし、大会を防止しようという思いであります。それの方針といたしましては、会場のテーマに沿って、各委員会との連携を取り上げ、活発な活動ができるように配慮する。計画といたしましては、新入会員に対して、ロータリーへの理解を深めていただけるように、推薦者と随時申告を重ねて勉強会を開催する。二つ目、新入会員対象のメイクアップツアーを3ヶ月に一度実施する。3番目、メンバーに新しいロータリー情報を伝える。以上がロータリー情報委員会であります。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、出席委員会の委員にお願いします。
はい、出席委員長の委員でございます。出席委員会の方針としまして、連会出席は、今回の活動の基本であることを会員一人一人に認識していただいて、クラブ活動が円滑に運営できるように努めるということです。計画として、1、出席雇用のため月に一度 100% 連会を設定する。2、月始め、各委員に前月の出席状況を知らせて、出席状況を把握していただくということ。3番目に、各委員会と連絡を密にして、例会出席したくなるような企画を運営に進めるということでございます。プログラムっていうの、福和とかですね、そういうの、楽しい仲間にしていただいたりして、出席になるべく参加してもらうように一生懸命努めたいと思います。それと100% 出席を設定するって書いてあるんですけども、今はちょっとやってなくて11月からですね、第一例会を、毎月第一例会 100% 例会として設定してですね、ここも働きかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、続きまして、ニコニコ福祉委員会の佐藤委員長お願いします。
はい、ニコニコ福祉委員会の佐藤です。よろしくお願いします。計画と方針等々は書いてありますので、ですが、要約しますと、今年度、小泉会長からは、前年度まで、やればすると時間がないというのは、会長の検証がある、食事を残っている方に、若干時間をお上げして、40分からまた正式にスタートするんですが、その間の20分がもったいない。とにかく、何かというと、やるとすると、ボックスの発表が、週報を見てください。それは絶対ダメだ。せっかく情報なり、お祝い事なり、それをボックスに出してくれる。これはどんな時間を作ってでも発表するという言明がありましたので、方針に書いてあるんですが、私の考えとしては、会長の方針に乗っ取りまして、今、皆さんから年会費をいただいております。クラブとして原資を活動資金を集めるのは、ボックス委員会、ボックスの大事な皆さんのお金なわけです。それを、ここには一人2万4千とはしてありますが、もうすでに1回で今年80口という素晴らしいものをいただいた。これは、富を流す今年度、また次年度、未来に向けて活動の原資になるわけですので、2万4千なんて言わないで、まあ私、当時はそうなんですが、とにかく皆さんに必ずの人気をクリアしてください。それと、まとめて出すからいいんだということでなくて、一口1000円でも2000円でもいいからとにかく大いに発言する機会を作っていただきたい。それを発表するのはボックスなんで、皆さんにお願いとともに代わりに報告します。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは参議院会の質問、質問の方、お願いします。
ロータリー情報委員会、これは新年会議だけでなくて、既存の会議にもですね、いろいろまた新しいロータリー情報や知識を得られるということでお願いします。その一つの武器にしていただくのは、先ほど役員の段階で申し上げましたけれども、現況報告書が一つでございます。これは情報委員会さんの方でですね、これ中には前年度の事業活動内容がみんな詰まっているわけでございまして、どれからしているのかは一つ列車でということになりますけど、この中に定款対策も、まあ、別撮りで国会こちらの場合は立っておられるようになりますが、まあ、一緒に見られても、一つはどちらが役員の中にもちょっと言い出すという問題でいろいろ絡んでありますけれども、一緒になるとこれは絡めながら、この代表の人として、会社の付け回りにも出ていただいてですね、名簿も入ってくるんですし、いろいろ活用の方法はあると思いますが、まあ、これの中から、一つ、基本の会議の中にも、具体情報を取ってですね、教科書に、そして、さっきご紹介いたしましたが、すでに前期の時には会長さんには、ご紹介しているんですが、東山の時に私は初めてこれで紹介されて、こういうものがあるんだなということで、私の年度でも前期の会長さんに2つお話をしました。今更人に聞けない分かりやすいものです。既存概念にもですね、これはよく読むと、もう自分で実習してもよくわかります。また、この中でですね、こういう中から、情報委員会さんが中心になって、一つの話題を取り上げながら、こちらのグラフの状況と照らし合わせて、一つの教育材料にしていただければというふうに思います。それから、ちょっと質問したかったんですが、メイクアップツアーとこれならなんでございます
か。だから、新入会員の人特になんですけど、メイクアップはしたことがない人が多いんですね。事前に入ったら、他のクラブにまとめて一緒に一回連れていくと。それによってメイクアップをしやすくして、出席できるとこういうのがっていうふう
に。なるほど。言ってみれば、一人一人が勝手に自分のやるときにメイクアップするんじゃなくて、ある程度まとめて、まとめてまだやらないけども、私は特に少人数クラブの皆さんにはこういうふうに申し上げております。これはもう言ってみれば22年後のクラブでですね、宅は会員宅はなんて言ったって、まあ朝からよくなりますよね。それで人数が少ないと逆に今度大宅はなんでコストの問題もありますしね。来られる方も10年来られる前から、あんまり喋ることねえなというふうに思いますね。我が方も一時期支店長なんていらっしゃいますけども、ね、これは4、50人ぐらい会員さんがいらっしゃるからね、一時期支店長にお願いして、ここに来てくださいとお願いできるけど、10人、20人が同じことですね、もう頼みたくも頼めない。その中で100人行くって出ようと。自分のクラブに行けばくれるということじゃなくて、情報を何らかの形で集めるのが進められるんだから、なんか何日のこの例外には何々クラブはこういう体育活動でいいから、面白い方が来られるんでということで、そこに、まあ、会員の周りの人がそこへ行くという移動例外というような捉え方をしてですね、まあ、いろいろコストの問題も出てくると思います。その辺が今、勝手に会員一人一人がメイクアップにいる場合には、メイクアップ料というのは自己負担で上がらないと思います。こういう時にはですね、クラブの方でもなっていると、メイクアップ料を補填し合うとか、いろいろな方法をお取りになると、一回一回やっぱり2000、3000円という、2月のしないクラブは全部3000円ですからね、なかなか3000円、年会費払っているのに、また3000円取るとかということも 正式なクラブで企画するメーカップツアーという時に参加する時には、例えばクラブの方から正解企業のこと、正解に成功だけでわかりませんけど、これをバックしてやるよというような形もね、いろいろやっぱりその辺は、ね、細かく決め込まれたりになりながら、ぜひこれはね、協力してやっていただいているのは、まあ、46人、7人のクラブだと、正解内容分かっていると充実して終わると思うんですけど、より、やっぱり、特にこちらは柴田クラブさんとか、みんな柴田城南クラブさんあたりは、近いし、同じしないですし、もう日が柴田だけでいいわけですから、城南さんのところでしたけど、ですから、もう本当に日にちが違うと、ちょっと隣のクラブにいるっていう感じで、事務局の方は、同じ方でやってるかどうか分かりませんけど、ぜひ、霊界の格はプログラム、プログラムは年間で情報交換されるようにしながら、そうすると次の何月の例会は誰がどういう活動があるということをある程度把握しながらやると、非常に長くの濃い、まあ、ある意味での公式な医療例会みたいな形になると面白いんじゃないかなというふうに思います。出席委員会については、これはさっきから何回も申し上げておりますけども、100% 出席の方が大半でございます。問題は、出席率の悪い方に対しての対応をどうするかと。私は、こちらには幸いなかったんですけども、長年にわたって出席率がゼロの方がおられるクラブには、はっきりと、そういう方が今大会を取って出してもらうのは一つではないでしょうか。会費会員なんてものに頼っちゃいけないんですよね、僕たちは。会費出してもらってれば、会費を出してくれてるんだから、来てくれて、来ても僕らも、会費出してもらっていいなというような、まあ、厳しい感じで考え方をされないようにしていただいて、私はそういう方には、ある政治家の方としては、むしろこれはね、票が減ると。金出して表計出したら話にならないわけですから、不名誉なことですから、一度の年間、一度の年間に出ない方が、何々クラブの会員で働きだけ欲しがったらしょうがないですから、こういう方にはむしろ早めにお悩みいただいた方がいいんじゃないでしょうかということは大事だね。これはガバナーとして、はっきりとアドバイスいたしました。霊界出席、ホームクラブの霊界出席4回続けてやると、会員資格、運用される状態になるんですが、年間40何回の霊界に一度も出る意思のない方は、これはもう、ロータリアンの意思の資格がない。政治献金をいただきながら、何々クラブに年会費を20万円払うということはね、選挙人に対しての質問が、要するに、普通の社長だったら社員に対して愛しまう。政治家だったら選挙区に対して愛しまうっていうことだね。だから政治家の方が大体本来、ロータリアンがあること自体がいかがなものだ。ただその方が、落選中から政治家になる前に、ご本業があって、それで会員資格を取得しておられたのなら、これはしょうがないんだけど。国会議員や県会議員の方がいてはロータリアンには入れない。職業分類には入れない。ということで、まあ、極端なゼロの話をいたしましたけれども、20%、30% というのは、まあ、それに似てくる形だろうというのがあるので、ともかく、さっき申し上げたように、一旦、球体じゃないので、一旦大会をしてもらって、出れる状態になったら、また再入会していただく。まあ、これが、まあ、正しいというふうに思います。それから、主的にこう、出席向上のために月に一度 100% 例会、これも非常にいいことだと思います。何が目標があってみんなで頑張ろうっていうのも一つの話なので、一例を申し上げますと、これもいいことだったんですけども、新潟東ロータリークラブなので、その出席委員長さんが、うちのクラブは出席率が近年悪くなってきて、なんとか 100% 出席にみんなでチャレンジしよう。声をかけたんですね。理事会に通して1年間どんどんやってみようということで、 1年間 100% 出席、よく言えば明確とも OK ですからね。でね、ホームクラブに出れない場合は、今、明確をしてくださいよと、こういうことになって、やりました。で、もうこれ、何だったんでしょうね、私、そこに来て会えたせいって言われたしね、100% 出席を1年継続できたんで、多分、1ヶ月分、2ヶ月分のこの例外に多分知ってたんで、100% 出席が年間に1年継続っていうのが完成するから、その時は例外に来て、たくわしてくれって、エレクトの時だったと、去年の仕事だったから、で、一年もたくわしてまいりました。非常に素晴らしいですね。で、いまだにこれは、現在は 100% 継続はしておりません。しかし 90% 台で、癖がついちゃうんですね、人数が。実は言いますとね、100% 出席をやってる時にはみんな必死だったと思うんですよ。一回でも自分がそれをね、うっかりしてなきゃ、それはちょっと、お前のせいでクラブのせっかく9ヶ月 100% ができていたのに、お前のせいでできなかったって言われたくないから、みんな死ぬほど首でね、もう寝たくて、なんそれそれで、ね、みんなほっとしたことですけど、100% 出席したと。ほっとしたからといって、みんなで出席が悪くなったわけじゃないんで、やっぱりこれからね、適面に出席できて、こういう効果が出てますよね。まあ、これは一例でございますけれども、こうやって委員長さんが何か目標を掲げてやられるということは、ね、出席率向上のために非常にいいことだろうと思います。ここまでさあ、ニコニコボックス。ニコニコボックスはですね、これちょっと私も、今回、時間があまりなくて、細かい予算書とか、そういうものはね、申し訳ないんですけども、組織とかそういうのが素晴らしいなと思ったんで、細かいところまで見ておりません。もう予算とか決算というのは各クラブに決まっていますので、もう組織がしっかりして出席率にいいクラブはもうそういう会計にでも使うものかどうかというふうに私は思い込んでおりますので、ほとんど目を通しておらないんです。で、一般論申し上げますと、大体一般会計部分というのの中で、正直言って、投資活動に使われるお金というのは、あんまりないんですよね。こちらのクラブの中で1300万台の規模の予算規模だと収入がですね、収入収支が1300万台ということになりますと、この中で社会奉仕であるとか、そういった奉仕活動のお金がいくら使われるかというと、皆さん計算されてみるとね、ほとんどありません。2-3% 使っていればいいものなんです。まあ言ってみれば、1300万である。まず100万円なんて使っていないと思います。まあ、もしあったら謝りますけど、これは 10% で100万円150万というお金が、奉仕活動に使われているクラブは素晴らしいクラブです。大体が、アーライトの地区に上納させられ、そして、事務局運営費、人力員の人件費であるとか、部屋の、まあ、事務所の開始とか、というようなので、それで一番多いのは会員の皆さん方の方にフィードバックされている、よく親睦委員会の時の夜礼会の飲食費とか、ということは結局皆さんのお腹に入っているというのが大変になりました。だから、ロータリーは、世間一般から見て何やってる団体ですかって聞かれてもお金使ってないから分かるわけないんですよ。で、唯一と言っていいぐらい、海外的な活動に使われるのが、先ほど委員長さんがおっしゃった、ニコニコなんですよね。で、ですからニコニコボックスで、ノルマというか、目標で一人2万円ぐらいの目標があるに、おしゃることないんですよ。問題はこれが、40、50人の方が、あれから なんとニコニコの金額が、まあ、大体年間を持って100、1年間の収入がどれくらいなんですかね。やっぱり2万円かける50人っていうのが100万円ですから大雑把に見ると100万円です。ただこれがいわゆる社会奉仕活動とかいろいろの、まあ、海外的な事業に使われたり、青少年のポップの進行に使われたり、いろいろとあるんですけど、マジもそうで、使われてるんですけど、それは希少なニコニコポップでございますが、私がいくつかのフラグに申し上げたのは、結局は今、初めに今確認しながら申し上げてるんですけども、できるだけその年度に集めたお金は使い切る。クラブに来て、どんどんどんどん繰り越し金が増えていって、使わないで繰り越し金が増えているのに、これ、ニコニコは何のために集めているんですかと聞くと、周年事業会が何かの時に、街に何か寄付するとかやってるから、それもまあ、悪くはないんだけども、できたら、割り込みの人は集めるって、ベッドで持ってるからね、年収が相当ないわけじゃないと思って、まあ、年間で人数によっても、それぞれクラブの大変だなと。調べると違いますけど、100万円が100万円集まったら、その100万円をその年度の奉仕事業に使い上げるという形で、できるだけあまり繰り越しを抑えるようにいただいた方がいいと、まあ、いうふうに思います。で、今、見ますと150万繰り越しがございますが、これは何か目的があるかどうかは分かりませんけれども、150万で180万繰り越しするということは、ちょっとずつ余すことです。まあ、これがいいか悪いかですけど、そのぐらいガバガバのことは知らず問題ないけども、心がけとして、できるだけその年に集めたものはその年に使い上げ、たまには先輩の金をね、ちょっと厚みになったその身分もちょっとかじりながらね、やっても世間はむしろ評価するだけの話だというふうに思うので、お金は貯金することも大切ですけどね、有効に使うということも心がけとしてそんなことを申し上げ
てください。はい、ありがとうございました。続きましてプログラム委員会の大森議長お願いします。
はい、プログラム委員会です。会長テーマでもある心の中を見せよう、小泉会長のね、町田を理解するということの、方針を受けて、プログラム委員はまず大きく分けると、会員の蓄えを充実させようということ、もう一つ今回の震災がありましたので、震災に伴って自衛隊さんも先日蓄えしていただきましたけども、そういった災害の復旧のね、助け合いをしたということの報告をしていただこうということで計画をしてあります。でまず蓄和の件について、まあ、簡単に説明しますと、今までは、30分の間に3人ということで10分ずつ会員蓄和ということで短い中でやっておりましたけども、まあやはり10分程度ではなかなか会員のお話も充実できないということで、じっくりと話をしてもらっても、そのためには準備が結構必要で、いきなり30分話せっていうこともできないと思いましたので、今回は事前にプログラム委員が各会員の蓄和の前に一度ヒアリングを行いまして、それを資料にまとめます。でその資料にまとめるのもフォーマット化しておきまして、ある程度どんな会員でも、まあ、例えば自分の遠隔であったり、会社の理念だったり、業界の話し合ったりということを説明ができるような形でやらせていただきまして、今の現在3人の新入会員の蓄和をさせていただきましたけれども、会員の方からも、まあ、良かったんじゃないのと、素晴らしいねということもお話しさせて、まあ、聞いておりますので、良かったなと。今後もまあ、十数人会員蓄和をやっていくわけですけれども、よりバージョンアップして行っていきたいと思っております。あとは災害復旧に関しては、今、来週、柴田市の関係の方とか、いろんな方に今声をかけて計画を をしているところです。プログラミングは以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして進行委員会の和田委員長です。
進行委員会です。今年度は、3名のメンバーで、委員会をお預かりしております。方針といたしまして、大体例年の進行委員会を募集しているわけでございますけれども、読ませていただきます。方針としまして、会長方針に基づき、会員が互いに知り合い、さらに理解できるように SA で協力して親睦を深め合い、楽しい例会になるように努め、開発しまして、1、毎月の第2例会を原則として、本日もそうでしたけれども、会員の参集、会員誕生祝い、配偶者誕生祝い、会員結婚記念祝い、及び関連祝いの実施をする。2、毎月の最終例会を原則として、夜間例会を実施する。2、柴田2クラブ及び柴田3クラブの親睦会を実施する。今年度は来年の2月にお役割であります、城南ロータリーさんと1回、5月に、柴田クラブさんをさらに交えた3クラブで親睦会を毎年行っております。今年度もその予定をしております。友好クラブ安中ロータリーとの親睦会を実施。今月の末に予定をしております。1月に会員家族を交えて、家族信頼会の実施、6、毎月第2例会の原則として、本日でありますけれども、委員会ごとにテーブルの席を設け、委員会総務のコミュニケーションが図られるような例会です。毎月やはり同じテーブルですと、いつもの方が座るということなんですが、毎月は抽選で各テーブルの席を決めておりますけれども、月に1回くらいは同じ委員会の人とコミュニケーションが図られるといいなということで、今年度は、6番目の計画を実施しております。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして課題の方針執行委員会本田委員長。会合を私の委員会の方です。委員としてましては、委員長の長谷川さん、それから委員長の島さんと、渡辺さん、4名で構成されております。方針といたしましては、ホームページを主体に例外、各種事業の実地の状況を写真と音声により伝えるということでございます。今としまして、レポートにより、季節の予定表の掲載や、各種報告を行い、RCTO の報告を実施しております。各班、前年度の編集方針を踏襲し、会員が見たくなるホームページ作りに努めております。計画といたしまして、ホームページの方針と報告の発行ということなんですが、こちらの方はホームページの方は、こちらの会員の方のアートライフさんの方にお願いしておる関係もありますが、我々の方で、写真と音声をうまくまとめまして、その方を見るということでございますが、なかなか、ちょっと複雑だった一回ずつが大変なんですが、これができなかった部分もあります。機械の性能の話もありますけれども、そういうことがありました。そういうことがないようにするというのがあります。で、今のところですが、例外や各種事業での支払い対策の実装を図るということで、こちらの方は様々な事業を図っておりますが、少年サッカー大会や新潟県の首都圏の大会、アンダーロードリブルの事業など、その辺のいろんな事業がありますが、なるべくそこへ出向きまして、写真、または音声で、使われる方がいられない方に、ホームページを見ていただきまして、こういうことをやっているんだということを分かっていただきたいということでございます。3度、事業内容により、大会に知らせる必要がある場合は、報道機関等へ情報提供をいたしますということでございます。3度は、大会に知らせる形が必要がある、そういうことで、順次も当てるところでございます。以上でございます。 はい、それでは進行方向までよろしくお願いします。
それから私の時間配分の間で、所定の時間内にクラブ方針を行っちゃう局面なんで、ね、まあ、本当にこの問題であればよく単に社会方針、職業方針、社会方針、各方針委員長さんにはもうたっぷりとお話を伺いたいんですけど、ちょっとなんか短くなるかもしれません、申し訳ありません。もうこれまでみんなプログラム委員会全てこうクラブ方針委員会は全部の委員会がそれぞれ関連をおっしゃって今の関連のお話をしたかと思います。こうやって年間行事予定を作り直してこの中できちんと宅はそのさまの規定を踏まれることは非常に素晴らしいことだろうと思いますので、先ほど申し上げたように各他のクラブとの情報公開によってですね、総合の理解がこれによって非常に気持ちいいんではないか、温かく柴田地元クラブさんの目玉をこの中でこうおっしゃって自分のクラブに来る名客のやる方ですね、これをもう一番に非常に面白い発想だなと思います。いかに一度クラブがいいクラブだったらいっぱい来てもらいたいということで、それをね一つ掲げてもらいました。ということでこちらも負けずにこのプログラムの年間スケジュールを発表されました。ぜひクラブがより多くの会員が来てくださるようにやられたら非常に充実、相互に政策が充実していくんじゃないかなというふうに思います。親睦委員会は今でもなく、やはり本音の部分で東大に入った皆さんはやはり楽しくなきゃダメだというのはこれ一番のことでございますので、親睦委員会さんはどれだけ責任が重いだろうと思います。月1回の内科の私の新潟クラブに現在実施しております。で、これはどうしても前会長が大阪さんでどうしても第4内科を夜会しないためだということで、私は非常に効果がいろいろな意味で効果がありました。じゃあ今年度の会長も別にこんな第4内科を呼べるか知ったっていいのに第4内科を呼べるか継続しますということになったので、いいことは即真似する、これもロケでいいところじゃないかなというふうに思います。それから柴田に行くか、それから柴田さんクラブ、まあ多分長男さんが親クラブなんで、そのあとさっきこの中にお話しございましたが、これが絶やさずに行くということが非常に重要だろうと思います。情報も入ります。それからこの有効クラブさん、内閣クラブさんとのなんか歴史的に非常につながりの深い地域だとございますので、これをぜひ見届けていただきたい。ではお願いしたいのは金山マネージング会長の方針で、家族、これは主として奥さんになると思うんですね。夜世界になりますとどうしても子供が連れてっていうのもちょっとこういろいろな面で、それと正直言ってこちらの方はまだ子供さんというとどの程度の年代の方が子供さんになるか、私どものね、平均年齢が67歳のクラブになります。まあ、ですよね。大体子供なんてみんな成人しておりますからね。だから結局、まあ、家族例会というのは奥さんになるんで、できるだけ奥さんから、どうかというのは、どういうことだというのを理解してもらうには、やっぱり、100度は一見にしなくてですから、ああ、こういう人たちと付き合ってるんだ、まあ、仕事とは間違いないなというふうにですね、お互いに、まあ、で、奥様同士が親しくなるということも、非常に地域のためにも、いろんなに加えてくるというふうに思います。ともかく家族に対して、家族に理解をしていただくということに、エネルギーを、振り込んでいただきたいと思います。この会合のところで、私の前にさっき、講話の時に、小さい時から前から手振ることみたいなのがあったんでしょうか、ね、やばいなと思ってたんですけど、まあ、私はあとメールで 原稿を送っておきますので、私は大体原稿通りに喋らないというか、喋れないというか、原稿前に置いてもね、読んでるようで、ね、実際見えないですからね、経験あると思って、実際小さいですけどね、こんなに見るわけにいかないでね、だからポイントポイントは見てるんだけども、ほとんど脱線してしまうんで、かなり録音のと内容違うかもしれませんが、できれば私の原稿の方を、
撮っておきました。
クローズは稽古を起こしてるんですよね。手前にもかかると思うんで、会長にもお願いして、もう原稿は書いたら原稿をくれると、こういうふうにみんなにご質問しますので、いろんな方が楽になる。宅話にも事前にお願いして、もし原稿を作りでしたら、当日その原稿をいただきたい、できればメールで後で送っていただきたいと、まあ、いうふうにすると、仕事が作業が楽になると思います。あ、ということで、ぜひ充実した会話をお願いしたいと思います。ということで、こんなで、とりあえず今まで。
はい、ありがとうございました。いよいよ職業方針委員会からでございます。中野委員からよろしくお願いします。
はい、ちょっと時間をオーバーしてもいいんですかね。
はい。
はい、職業方針委員会の中野でございます。当委員会、当で3名、中野、宮城の小池、この3名で出たまっております。今年度の方針といたしましては、一つ、四つの年度の例会、例の昭和。これは、継続事業でございますので、ずっと例会時、やっております。2つ目といたしまして、ロータリアンの職業宣言の昭和、例外事と書いてありますけれども、文言が結構いっぱいありまして、何かの機会にできればと思って、方針としてあげさせてもらいました。3番目、高い職業倫理の決定、それは計画の方で、この年度の方針、会長の方針でも、ありますように、こちらを見つめようということで、条例会ではございませんけれども、会員の、企業を訪問いたしまして、その会社で、例会じゃなくて、お話をいただけるように、そこでメディアップいただけるような仕組みにすればということで計画をしております。以上が、職業方針委員会です。
はい、続きまして、社会方針委員会の吉永さんにお願いします。
社会方針委員会の長の吉永です。社会方針委員会の3名、私と副委員長の川場委員、それから畑井さんでやっております。方針としては、昨年に引き続き、キャリーゴルフを開催するということで、これは3年間の継続事業になっておりまして、今回の2回目ということでございました。で、来回も今回も前回と同じく、新潟命のテーマの活動を支援するということをさせていただきました。で、計画のところを見ていただくと分かる通り、3番、9月25日に実施ということで、実際に実施しております。1は50組200名での開催ということなんですが、実際の参加者は195名ということで、まあ、ほぼ、平等じゃないかなと思います。それから、地域の企業による協賛をいただくオークションを行うのが、経験的であったんですけれども、実際は、各所を設定しまして、そこで表彰して、商品を渡したということになります。それから4番、これも言われたところなんですけれども、参加者、参加所の中にですね、新潟命の電話の資料を合わせて配布させていただいて、新潟命の電話を紹介させていただいて、それとともにですね、当日ゴルフ局会長からのご挨拶でもありましたが、社員機だけであればですね、特にゴルフをする必要なくてですね、会員からちょっとずつお金を集めていただけるような人に、いいんですけれども、実際にゴルフという形で開催することによって、多くの人に参加してもらうことによって、お金の活動を合わせてしてもらうという趣旨で、実施させていただいたということになります。なお、後半の案件調査もちょっと私の 不足というか、今回はちょっと実施できませんでした。以上、社会法人会でした。
はい、続きまして、国際法人会の佐藤部長をお願いします。
はい、58ページ、ご覧くださいませ。国際法人会、3名で、役割分担させていただいております。計画の方、1番目の、5年間の継続事業を分というところがございます。2007年から、今回で4回目になります。来月11月の23日から、カンボジアの首都にありますプノンペン、そちらにある竹子風の学校、日本人の校長が運営されている児童数100名程度の小学校になります。こちらを4年前から継続支援しておりまして、来月伺います。過去には文房具、クレヨンですとか鉛筆ですとか画用紙等の文房具、天体望遠鏡、昨年はパソコン5台、それらを持参して、支援をしております。5年間の継続事業ということですので、来年と最終年度という一応区切りになっております。2番目、こちらについては先ほど新聞委員会からもありましたけれども、また、先ほどの例会の時に、私の方からご案内申し上げましたけれども、再来週10月の22、23、群馬県の真ん中へ、こちらの方から訪問いたします。毎年行き来をしておりまして、昨年度は真ん中の方から石破台へ応募していただいております。今のところ21名参加の予定ということになります。進歩と優勝理解を深めるということで進めてまいります。3番目については、今のところまだ会員の皆様方には報告をしておりませんけれども、研修やセミナーを通して国際情勢を共有していきましょうという、以上計画3つを挙げさせていただいております。
はい、それでは、ご案内をお願いします。はい、
非常に重要な方針も3つ、ございますが、そういう時に事件中をたっぷりと時間を向けるべきなんだろうと思います。だけども、ここまで時間が経過しておりますので、冒頭に申し上げた形で、とにかく各クラブが主体でございますので、継続と見直し、この繰り返しでございますので、先ほど社会保障の方でアンケート調査というのは、これもこれは全ての委員会に言えると思いますけれども、何も紙で配ったアンケート調査というだけではなくて、いろいろな形で地域の人数を考える、職業保障の中で、いわゆる会の人数という形になると思います。職場保護なんかは別に会員企業とあるしないで、人脈を頼って会員以外の企業なんかに訪問されるのも効果があると思います。私ども見学クラブも職業保護のある意味で唯一の事業と言っていいぐらい企業保護なんですよね。職業保護自らがやはり資質を高めるには例外の方として、会員同士の交流だけじゃなくて、むしろ元々の人も目を向けながら、いろいろな事業所のいいところもある。大体、企業本を受け入れる企業っていうのは、おそらく平均以上の企業なんですよ。絶対行くのが多いはずです。見せませんから、自分の会社はあまりいいと思わない社長は、ね、見せるときとは、
自信があるかも見せるんですから、そういうことでですね、できるだけ周辺のいい基準を情報収集しながら、そこで必ず訪問をして、そこから経営者として学ぶということが、職業をする。具体的な一つ重要で、具体的に。社会保障については、命の電話といろいろやっておられるように、こういった事業をちょっと継続で仕組みしていただいて、私どものプラグは、公共維持と、ずっと、それに対する方針を決めておりますし、ただやっぱり、見直しの必要だなと思うのがありますので、この部分の、投資活動を続けるときには、常に身の丈に合った指導をやるようにしていただける。いつでも手が引けるように、受け皿作りを心がける。重荷にならないようにということが、やっぱり鉄則だろうと思いますので、クラブによっては、はまり込んでしまって、少年野球大会のスポンサーになったときには、20年もやってて、抜けるに抜けられないと。かつては何十人だけれども、今は一桁になったから、もう毎年の資金が70万円もかかると、どうやって捻出するんだということで、頭に書いておられましたけどね。やっぱり、そういう時には、もう、行政や地域社会には、申し訳ないけども、やっぱり、勇気を振って頭を書いて、探求化してもらうということをやりませんと、海外処理10万円もらうと、年会費の代わりに費用をカバーしてもらうことになりますと、ね、会員が大会に学者をかけるかですね、やっぱり、それは1年ぐらいなんですけども、身の丈に合った事業をやって、日本にもとか、そういう費用から出せる範囲内の事業を選択していく必要があるんだ。あまり大きな金のかかる事業に、あるとしても会社さんが立ち上げますので、次の会社に何でも何にするなというようなケースがよくありますので、そうならないように、よく注目されたらいいなと思います。だから国際投資のところだとちょっと確認したかったんですけど、今年日本大学って何人ぐらいカンボジアに
年によって違いますけれども、昨年は12名でした。一昨年は7、8名くらい。
これぜひね、皆さんで楽しんで、だから年は欲しいなんですけどもね、どっかにいろいろものがないように、大変でございます。みんなの場合、会議はやっぱり素晴らしい、多くの人々の出されて、クラブだと全然楽なんで、そんなに余談があることになりますけど、これも一つの最後に同じように、やっぱり非常にいいことは年数を聞いてくるという、年数を聞かないと、もう、さらってやってくると、惰性でやってくると、やめるにやめられなくなっちゃうというようなことがあって、で、一旦これ、急遽とどまって考え直す。で、もし起きればまたもう一回第二次の、そういう自分の形で、というようなことをやればいいんで、区切り区切りでやってみますと、二人になりすぎないように、頑張るのもいいんですけど、それを二人になりますと、問題が起きる可能性がありますので、非常にカンボジアっていうのも、どんどん今進化していく国で、それの健康に広めてくるということも大事だと思います。合わせて話してご覧になりますが、これ本当は衛生会に言われることだったんですけど、国際大会が来年の連休明け、タイで、韓国で開催されます。もう、タイは遅れてるらなんだろう、まあ皆さんもお答えあると思います。今はどんどん進化しておりまして、中国が進化しすぎちゃって、ものすごい経済発展しちゃって、人件費も上がっちゃって、だから工場をタイのバンコクに、経済特区ができたという、そっちへ移るような形になっている。ぜひカンボジアマンでございますけど、皆さんぜひバンコクにも国際大会にもご参加いただきたい。特にこの国際防止委員会が委員長さんから お手付けありすぎながらお声掛けを
はい、ありがとうございました。続きまして、同様の職員委員会、並木委員長の方、よろしくお願いします。
米山小学館長の並木でございます。米山小学の方です。会長の方針に乗っておりまして、米山奨学金に対する理解を深めてもらう、これが方針の第一弾ということで、運動をさせております。2番目、米山奨学寄付、1人平均、まあ、1万8000円、これ年間だと思いますけども、これを目標として、今後活動していこう、こういうことで、取り組んでおります。計画といたしましては、米山小学生の話を聞く機会を計画する。これは実際、今、我々地方ロータリーの方で、米山小学生の世話クラブみたいなことを多分していると思います。台湾出身の台文章だと思いますけども、その方、毎月、例外に、していただいて、その席で、いろんな近況を聞いて、理解を深めていただく、こういうことにつなげて、つながることになっていると思います。2番目、米山小学セミナー等の情報を伝える。まあ、これなかなか、もう何十年もずっと、この米山小学制度というのを実行しております。ちなみに、2010年の決算報告、これが、まあ、私のことにあるんですが、まあ、要は、これの年間の、米山奨学金の、まあ、運営というんですかね、これの収入が14億前後、まあ、支出も同じく14億、これ年間全国での数字だと思います。この金額で年間800名、まとめだと思うんですけどね、800名の奨学生の方に奨学金を支給していると。まあ、概算で言いますと、12億数千万、こういう莫大な、まあ、お金が奨学生に、使われているというか、手元に届いていると思うんですが、その、私もちょっとお伺いしたのは、その奨学生、内訳、これちょっと記憶に定かでないんですけども、アメリカ出身、台湾出身、あとタイ出身とかいろいろあると思うんですけども、どうもその辺で、その小学生の出身国が、今は低開発国から発展途上、後進国と言われたところがですね、もう先進国に近い状況の国々に皆さんが成長なさっている。そういう中にあって、まあ、これが今回の武道家の学校の支援ということで、まあ、カンボジア行きますけど、そういうカンボジアの留学生とか、あとは、海外の遅れたところの留学生に目が向いてるんだっていうと、どうもなかなか、その辺、十分な情報も伝わってないんじゃないかなと。まあこれは私の意図なんですけども、その辺に今後は目を向けてもらえるような取り組みをぜひお願いできればいいんじゃないかなと、このように感じております。まあ、今年もですね、800名の方が、中にね、奨学金を受け取って、こちらで日本の国内で、勉強、研究、そういうことに取り組んでいるわけですので、少しでも日本の知名度が上がるような取り組みを行うこともお願いしたい、このように思います。
はい、続きまして、ロータリー財団委員会なんですけども、一身長に進む順番の欠席になりまして、私の方で使用方針と計画、一応60ページになるんだと思います。方針につきましては、会員のロータリー財団に対する意識、知識の向上を目指すということと、国際報酬委員会のプログラムに協力するということで、国際報酬委員会の中の一人委員会になっております。関係も含めて協力になっています。 計画は具体的には1年間の会員寄付は100ドル以上の目標、ポリオクラスに対する寄付の達成、財団セミナーの参加というようなことで、計画と方針と計画がされておりまして、それに向かって、現在実施されている状況でございます。続きまして、新世代方針会の方に委員長をお願いします。
はい、新世代方針会で委員長の小泉です。副委員長に文化部担当の富永君、議員未来が担当の木戸君の3人体制となっています。方針及び計画につきましては記載の通りとなっています。その中で計画の1番目、柴田中央高校との連携の強化およびインタープログラムの会員増強に努めるとあります。こちらは2年後に当クラブがスポンサークラブとなり、インターネット年次大会を開催する予定となっております。現在中央高校さんのインターネットクラブの生徒さんの多くが2年後に卒業するため、現在より増加できるよう協力したいと思っています。最後、青少年サッカー大会の支援の継続を行うんです。現在まで14回行われています。こちらは当クラブの独自の活動の一つとなっています。子どもたち、またそのご両親、また私たちも楽しみにしている活動の一つです。毎年10チームくらいの参加がありますが、なかなかそれだけの数のチームが集まってプレーする機会も多くはないと思います。そのような機会を今年度も継続して支援しています。以上です。
はい、以上、最後の3人委員会でございます。よろしくお願いします。
4年半でございますけれども、こちらのグラフは大概に台湾からの4年半学生との接点があるということで、非常に幸せなことだなと思います。4年半の台湾もそうなんですけれども、任意の寄付を心よくお出しいただくのは、その皆さん方がお出しになった、まあ、4年半であれば一応地区の委員会でも目標ですし、島田選とか大学であれば距離100ドルとか一応目標でとしておりますけれども、まあ、それをお出しいただくか、あるいはこれ以上お出しいただく場合もあるかと思いますけれども、そのお金がどういうふうに使われるかということはですね、金の皆さん一人一人よく理解してもらわないと強制徴収みたいな形がありますので、ね、そのためにはやはり4年半の学生からいろいろやっぱり毎週1回コメントしてもらうということで、そういうことがあるからはいいんですけど、そういうのがないからはまたお金に同じ出してるんですよね、大変にしてもそうなんですけど、だからこれは一つ大きな利点だろうと思います。で、さっきちょっとお話がありましたけども、お話のように約800名の小学生にもう月毎日10万円、17、16万円とかという大学院の仕事なんですけども、これはもう、その辺の件はもう大変なときに、他の小学区域企業を記者で、どうだろうか、この辺はやりっぱなしでいいわけなんで、こんな小学区域企業は絶対にない、それだけに人気が高い、で、競争率が高いし。で、大学がその学生の専攻の中心になりますので、大学のレベルによって、小学生に対象を絞られてくるということで、先ほどお話ししたように、本当であれば、例えば途上国の学生に応援したいんだけど、学生の出来のいい悪いでもって、私、試験上げられますからね、そうすると圧倒的に中国からの学生が、で最近は中国は発展途上国ではないんですよね。ある側は私の時からもうオリンピックだとかそういうことをやるような国は対象から外しちゃうことがあるなんていうね、極端な話を、それは先進国だ、先進国の留学生に外資だからっていうのより、まあ日本人には困ってるわけですよね、いろいろ今あるんですよ。それは経済に縛られてます。 東北では、まあ、お金もないところに金も回らないだろうって言ってもダメなんですよね。で、結果的にはどうしても中国に半分の中国という形になるので、だから問題意識持ってるんで、いずれいい方向に行ってもらいたいなと私も、私の教員の一人なんですけど、持っております。同じ問題意識を持っておりますので、やっぱり、ことあるごとに声を出していかないと、ダメですよね。ただ、まあ、中国とか台湾とか、より優秀な学生さんが多いので、これがまた、正直言って、だんだん偉くなって、何して、今回の時に、非常に大きな、また、支援をしてくれるというような、米山はそういう、あれが出てきておりますので、まあ、そういう紹介なんかも、機会があるごとに、例えば、取材とか、そういうのにもさせていただきたいと思いますし、ビデオとかもありますので、皆さんに、よくお知らせをしていただいて、財団も同様でございます。やっぱり、お金がどういうふうに使われているかっていうのを、皆さんご説明を申し上げて、今後、来年以降の、財団委員長さんは、ぜひ、勉強に、また、取り組んでいただかないかなと。未来の夢計画という財団の大きな夢変換期になりまして、すでに今、試行期間に入っているんですけど、17年から完全にこの変わるというふうに言われておりますのでね、まあ、地区でもいろいろセミナーもやられると思いますが、このようにいろいろやってるんですけども、来年以降、必ずこの財団セミナーにお出になって、その情報をクラブの会員の皆様にお伝えいただきたいということを、もう大変な体制が大きく大変化の一つだったんですが、新型コロナでございますけれども、正直言いまして、一番この新型コロナお金を食うというもんでございます。でこちらはミラクルクラブが終わりのようでございますので、それからバイヤーは全クラブが対象で、インスタントとウォーターはクラブがあるから、クラブに関係ない。これは新世代投資家なんかロータリー財団になるのか、まあ、いわゆる青少年の奨学金に対してですね、さっきの留学、米山留学生というのがあるんですけど、1年交換学生というのが非常に今、お金がかかるのか、私は問題視しているんですけども、まあ、これは外を見てみますと、よく言う、クラブとしてはお金だけ出して何もならない。特別会計のところに資料があるというのがありまして、特別会計をさ、あの中に、ね、青少年交換に使われるお金って非常に大きなものがございます。まあ、僕らは今回、今、放射能の問題を持って海外から来る学生が、激減しておりますのでね、いずれ落ち着けば3人とか4人とか言われて、なるほど。そうなると、やっぱり年間700万くらい、かかる大変なものなんです。その他の報酬のものよりも、もうそれだけで、だから、私は逆に、これに対して積極的に、こちらの方に広告が、対応できる広告があると思いますので、青少年国家には、ぜひ、エントリーするようにですね、クラブとしてもなかなか大変だと思いますけども、うちのクラブは関係ないよということでなくて、できれば何年に1回かは交換学生と思います。こちら今までありますか、青少年交換、1年交換の高校生は。
短期は自分で1人に当たりましたけども、1年もないですね。
1年の学生は非常にね、皆さんにも負担がかかります。1年間どうか、向こうの子供も交換で預かってて、それからこっちの学生も送り出すという子が預かっているんですけども、ホストファミリーという形で、例えば年間で4人のロータリアの家庭で、向こうから来る、どこの国があったのか、大体アメリカとかカナダとか多いんですけど、その子供を預かるというのを皆さんが欲しいしていただかないかなと思って、ぜひとも、まだ発足して間もないクラブなんで、力がついてきております。
今は残念ながら、ね、放射能でね、今福島だったんで日本も出るかなと思ってるんですよね、海外から見ると、ブラジルから一人だけで、他アメリカとかそういうところに来る予定が全部キャンセルになりましたね。まあ残念ながら、まあ来年再来年なんて言ったらまだ来ないと思いますから、そういうふうにできてはうちから見ますと。
島田さんからいろいろ大変な話を伺ってい
て、まあ、情報はいろいろお話しいただきましたので、はい、ある時にはそういう場所に行ってもらっていただきます、はいはい、じゃあ以上です。大変時間紹介して申し訳ありませんでしたが、私のコメントはですね、最後に AG さんから、はい、東京を兼ねて、
はい、ありがとうございました。それではここで川崎市長に全体を
初めに先週の土曜日、大臣の前に私どもの村上で開発していただきました。上からから24名の登録を参加者をいただきました。本当にありがとうございました。無事に済みまして A 氏の仕事もこれで終わりかなと思っているんですけれども、まだまだ今ちょうど先ほど川原が言ったようにあともう4クラブご使用になります。各クラブ A 氏の仕事とは何かますと、やはり、新たな会長の方針、それから側の方針を皆さんにお伝えし、また皆さんの意見を河原の方にお伝えするというふうな、本当そのお達成はみたいなことなのわけですけれども、なかなか、私もあまり勉強しないわけですので、うまくいかないのが現状ですけれども、非常にただ、自分なりに勉強になることは確かだと思います。各クラブのご指導も聞いておりますけれども、私も、今、同業、ガバナーが一番言われているのは同業という感じですので、7月の16日のクラブ方針会の時に、高橋大委員長から言われたんですけれども、各クラブ、どんなクラブでもパンフレットみたいなものを作ってほしいというふうな意見があったんですから、ああいう時にこれを作りまして、各クラブの方に若干ずつ出したいと思います。渋谷土俵入りのつきましては、ぜひこれを使って活動していただきたいと思いますので、よろしくお願いしております。それから先ほどガバナーが言われた国際舞台のメネジャー以外バンコク大会があるわけですけど、来年の5月7日から12日まで1週間バンコクでやると思います。これは次年度の会長エレクトである土地を出身の田中作人という方が日本人で3番目の会長になるということで、ぜひ渋川からは田中作人さんに激励をしたいということで、ちょうど日本からも相当遠くありませんので、バンコクへなで行って作人さんのお話を聞いて盛り上げようということで企画をさせていただきました。ぜひ、近くその、つくから、予算が大体17万9千円になっているので、今から調理してでも行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。市役所長、今の中で若干質問を紹介いたしましたが、最後に、小池代表から、石本側が、川崎議員に対してお礼を含みまして、繰り返しますお願いします。
今日は長期スタジオになりまして、細かい、不足なところを補えるようなご指導ご注意いただきました。本当にありがとうございました。皆さんにも長時間にわたって、今日のプランをご意見ありがとうございました。今日ご指摘いただいたようなところを気をつけながら、より、楽しい、芝生中央ロータリークラブ、していきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。本日は本当にお疲れ様でございました。ありがとうございます。
それでは、岸本ガバナー、川崎アシスタントガバナー様の会議席は会場の方から入場していただきまして、よろしくお願いします。